聖書の朗読をいたします。新約聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第3章の1節から10節です。ヨハネによる福音書の第3章の1節から10節です。ページは167ページになります。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれた者は肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。アドベントの、第二主日、2番目のですね、日曜日を迎えました。今日与えられております聖書の箇所、例えばお読みしました。ここには一人の人が新しく登場します。ニコデモという名前の人物です。このニコデモについては最初にこのように紹介されています。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であったと、あります。ファリサイ派というのはこれはユダヤ教の一派でありまして、立法のことを真剣に学んで、それを厳格に真面目に自分たちの生活の中に聖書を学んで、それを適用して実践した、そうやって生きた、人たちであります。そしてまたこのニコデモはこのファリサイ派の一員であると同時にユダヤ人の議員、最高法院の議員でもあったとね、あります。議員とありますが、これは最高法院70人議会と呼ばれる、このユダヤの中での許されていた自治の中で政治的あるいは宗教的な、最高決議機関ですね。その議員の71人いたんですけど、その中のメンバーの一人だったとあります。非常に地位の高い、そういう指導的な立場を与えられていた、人であったわけです。こういう人でありまして、そして非常に知的な、高度な教育というのも受けていた、ようであります。また今日の聖書の箇所以外にも、今日の聖書の箇所以外あと2箇所出てくるんですが、このニコデモという人はそういう箇所をこう見ていくとどんな人だったかなっていう、この人となりを推測することがある程度できます。こう言っていいと思います。よくできる人、よくできた人で、嫌味のないと言いますか、非常に洗練された、人であったという、そういう人となりを、想像させられます。立派な人ですね。すごい人だなと、おそらく私たちが出会ったらですね、思うような、誰もが思うようなそういう人であったと言えましょう。そういうにこのニコデモという人がですね、主イエスが杉越の祭りの最中 にエルサレムの中で繰り返して行われました印というのを見まして、主イエスを信じるということに導かれたわけです。そしてなんとかこの人は主イエスに直に会おうとして主イエスのもとを訪ねてきたわけです。それはある夜のことであった。夜ですね、暗闇の中この人は主イエスを訪ねたとあるんです。そのことが、ですね、二節にこう語られています。ある夜イエスのもとに来ていった、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモは弓道の思いを持って、シュエスのことを、のもとを訪ねてきたわけです。彼は、この人ぞと、シュエスのことを見初めたのでありましょう。教えを請うためにやってきたんですね。このニコデモはシュエスのことをラビと呼んでいます。ラビっていうのはユダヤ教の教師のことを呼ぶ呼び名です。ラビ、そしてあなたは神のもとから来られた教師というふうに呼んでいます。そしてここからシュエスとニコデモとの間に対話が始まっています。ニコデモが夜にシュエスを訪ねていって、そしてシュエスとの間に言葉が交わされる。これヨハネ福音書に特徴的なことなんですけども、一方通行じゃなくてシュエスとの間に非常に深い対話がなされていくっていう特徴があります。ただ今対話っていうふうに言いましたけど、このニコデモの場合厳密に言うと対話と言えるかどうかというとちょっと疑問があります。確かにニコデモがしゃべりシュエスがしゃべり、ニコデモがしゃべりシュエスがしゃべる、そういう意味では対話ですけれども、この対話が噛み合っていません。歯車がなんか違っています。こうあるこうつながりがあって、こう歯車が噛み合って話が進展していくっていうのと違うんです。歯車がどうも噛み合わないで空回りしている。この対話が故障してしまっているって言いますか、そういうありさまを 見るわけです。そして、ですね、この対話ですけれども11節、今日は読みませんでしたけれども、この今日の与えられた聖書の箇所の後の11節で流れが変わります。どういうことかと言いますと、この後この11節以降、このニコデモの姿消えちゃうんです。どこ行ったのみたいに、ニコデモさんどこ行っちゃったっていうぐらい、もうパーッと消えちゃうんです。不思議です。なんか流れに吸い込まれてしまうかのごとくに、ニコデモは姿を消します。実はここに意味があるんです。こういうところが実は大事なんです。意味があるということなんですけど、一体どういう意味があるんでしょうか。そのことをまず見てみたいんです。どういうことなのかをご一緒に考えてみたいんです。どうしてニコデモはここで姿を消してしまうのかということです。このニコデモっていうのは先ほどから申しておりますように、人となりも非常に真面目で、そして真剣で、地位もあり気品もあり、非の打ちどころがあまりない人のようですね。でそして真面目に弓道しているわけです。そしてこれは非常に危険なことでもありました。シュエスのもとを訪ねるっていうのは、夜訪ねたっていうのもその一つの ことがあったのかもしれません。人目をはばかってということです。シュエスはエルサレムの神殿で宮清めをなさっていますね。これはユダヤ教の指導者層からすれば挑戦状みたいなものでありまして、もうシュエスはお尋ね者みたいなものになりつつあったわけです。そのシュエスのもとを尋ねて教えを請うなんてことがあったら大変なことになるわけですね。けれども構わずニコデモは、そういうことに構わないで、このシュエスのもとを尋ねて、教えを請うているんですね。そういう人です。危険を冒してでもシュエスのもとを訪ねてシュエスに聞きたいと願っているんですよ。そういう人なんですね。しかしですね、どんなに彼自身が紳士であって真面目であったとしても、ニコデモがシュエスに求めていたのは何でしょうか。それは教えを請うということでした。だから教師なんです。ラビ、イスラエルのあなたは偉大な教師、私に教えて、新しいことを教えてって言ってシュエスのもとを訪ねているわけです。知識ですね。新たな知識を彼は得たいわけです。その知識を得るっていうことが彼にとっては非常に自分にとっての重要なことだったわけです。でもですね、シュエスの方はどういうこと、どうだったかというと、この知識を求めてきたニコデモに対してシュエスはこう言われたんです。開口一番こう言われたんです。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。シュエスはこのように宣言されました。教えて、新しい知識を与えて、そう求めたこのニコデモに対してシュエスは新しく生まれるっていうことをお語りになる。教え、あるいは知識というのは、あるいは学びですね、お勉強というふうに言ってもいいでしょう。そういうものは私たちの人間にとって非常に大切なものだと思います。人生を豊かにしますよ。勉強するって大事なことですね。で、この頃生涯学習っていうようなこともよく言われるじゃないですか。人間一生勉強だって、現役を引退しても一生学んでいきましょうって言って学んでいく。私はそれはいいことだと思います。そしてそれは私たちの人生にとって潤いを与えて、そしていいものをもたらすと思います。けれどもですね、けれどもそれは人を救うものではございません。知識を得るということは人生に良いものをもたらしますが、豊かにもしますが、人を救うものにはなりません。お勉強というのは人を救わないです。大事なものではありますが、教会でも時々勉強熱心な方がいたりすると、あるいはものすごく知識を たくさん持った人がいると、あの人は偉いね、あの人は信仰熱心やね、立派やねって、そういうふうに言われることがあります。しかし勉強してるから救われるのかというと、私はそんなことは全然 違うと思ってます。私もそれなりに勉強します。でも勉強して救われるとは思ってません。あるいは知識を持っていると信仰深いっていうふうには思いません。というのはどういうことかというと、単に知識を身につけるだけだったらそれはカルチャースクールだって行けばいいんですよ。単に知識を身につけるってことだったらカルチャースクールでできるんです。聖書講座みたいなのもあるんですね。そういうのだって、成立するんですね。それは悪いものだと思います。けれどもそれは人を救いません。知識としてそれを得ても、聖書を読むっていうことは単に頭でこう新しい知識を身につけるっていうのと違います。本当に聖書を読むってどういうことかっていうのは実は私にとっても長い長い間ずっと問いであり続けてきたことだと思うんです。聖書を読むってどういうことかなってずっと考えてきました。単に知識を得るだけだったら別に教会じゃなくてもいいんですよね。本読んでもいいしカルチャースクール行ったって、でも救いっていうことなんです。救うものなんです。聖書の言葉は人を救うんです。このニコデモっていうのはどうもこの救いっていうのを求めていないって言いますか、勉強しようとしてキリストのもとに近づいていく、それを求めていると言いますか、そういう人だと言ってもいいのかなと思います。聖書を読むということは神の言葉に聞く、神様の言葉に聞くということです。神に触れるってことです。言ってみればこれは知識を得るというようなのんきな話じゃないんです。のんきな話じゃ終わらないんです。何か新しい知識を一つ身につけるっていうことではなくって、もうちょっとこうそういうのんきな話で終わらなくって、もう魂の部分で私たちが突き動かされていくって言いますか、そういうことなんじゃないでしょうか。揺り動かされる。そして聖書の言葉にそうやって聞いていくということが聖書を読むことです。何かこう勉強するとか知識を得るとは別物です。でもニコデモは、教えてくださいみたいにして教えとしてしか理解してないんですね。神の言葉じゃないんです。教えなんです。彼が求めているのは、私一つのことを思い出しました。それはウィリアム・ウィリモンというアメリカのに、非常に優れた説教者であり牧師であり神学者である方がおられるんですけど、その人が書いた一冊の書物です。その書物の題はこういう題です。教会を必要としない人への福音という題です。教会には教会のことを本当に求めて救いを求めて自分は罪を犯したと思って、やってくる人がいる。でもそれだけじゃない。現代、特に現代には満たされて生きている人もいる、満ち足りている人もいる、強い人もいる、そして喜びに満ちている人もいる。でウィリモンさんはそういう人がいて、昔はそういう人に、いやいやあなたも実は本当は満ち足りてなんかいないんだよ、本当はあなたは、違うんだよっ って言ってた。でも今は違うって言うんです。本当に満ち足りてる人っているんだよって。本当にもう必要ないというふうに生きてる人たちいるんですよって。自分には許しも恵みも必要ないって思って生きてる人いるんです。そしてそういう人たちにもキリストの福音ってのは差し出されているんだ。でそのことを明らかにしたいって言ってこの本をお書きになっているんです。そして説教する人たちがそういう人たちもにも御言葉は語っているんだから、そういう人たちに向かってちゃんと御言葉を説くようにという本なんです。そして実は今日のこのニコデモっていうのはまさに教会を必要と していない人の典型みたいな人なのかなって思います。強い人、立派な人、ちゃんとできてるんです。そしてそれなりに満ち足りている人だけど、実は、まあ、実際そうなんですけど、実際そうなんですけど、主イエスがおっしゃるのはこのニコデモに新しく生まれなければ救われない、新しく生まれなければならない、あなた方みんなって言われてるんです。ですね、11節から語調が変わります。11節を見ますと、これまでシュエスとニコデモが交互に話していたんですけれども、こう語られます。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受けれない。いつの間にか、あなた方になっちゃったんです。ですね。で、私たちとあなた方に変わっているんです。ニコデモは消えてしまいます。実はここに意味があります。つまり聖書はこう言ってるんです。このニコデモっていうニコデモの姿は実はニコデモ一人のことじゃないよ、あなたたちみんなのことじゃないかって言いたいんです。だからニコデモ自身はもう問題じゃなくなるんです。いつの間にかみんなの問題になってくるんです。まあ、私たちもいつの間にかなんて言いますかね、罪の問題とかそういうの消えてしまうんですよね。自分はもう人間ってね、根本的に罪深いものでありますね。罪の悩みってのはもうちに罪の問題ってのは持ってるわけです。神様との関係において、でも満ち足りてしまってですね、それを求めようともしない。そして新しく生まれることをこう私たち求めていますか。何を求めて今日来ましたか。礼拝をこうやって私たち捧げているんです。何を求めていますか。新しい知識ですか。新しい何か言葉の意味ですか。新しい何か、なんかいいお話ですか。ですね、いつの間にかニコデモとこの同じようにキリストによって救われて新しく生まれるっていうことじゃないものを求めて、ここにいるってことがあるんじゃないでしょうか。そしてそれなりにこうそういうものを求めて得て、そして何も変わらない、何も変えようとしないまま家に帰っていくっていうことをただただ求めてここにいるってことあるんじゃないですか。そういうこのニコデモの姿が私たちの姿ですよということを今日の御言葉は語っているわけです。ですね。そしてそういうニコデモに対してシュエスはこの全ての私たちに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって言われるわけですね。これはもうニコデモが期待してたような答えじゃないわけです。むしろニコデモにとったら全く期待外れの言葉でした。教えを請うたんですから、何か新しい知識を得たいと思って請うているわけですから。でも、シュエスはそれのニコデモに対して新しく生まれなくちゃいけないんだと言われたわけです。要するに、 主イエスは今までのすべてを捨てなさいと言われたんです。でもニコデモはそれがわからない。まあ、こういう例えがあるかなと思うんですね。ニコデモは積み木を重ねてきたんです。真面目な人です。ずっと積み木を重ねて、積み木をポンこう積み重ねて積み重ねて、真面目に真剣に生きてきた人なんです。そしてでも何かあと最後積み木が足りない。でもそれをイエス様、その積み木を教えてください。そしたらその積み木を一つ重ねます。そしたら私は満たされます、喜びに満たされます。そうやって主イエスに尋ねている。でも主イエスの方はどう言ったのかというと、新しく生まれるってことを語られたってことはこういうことです。その積み木を崩しなさいってことです。そのあなたの積み木を積み重ねて、あなたが積み木を積み重ねることではダメだと、今まで積み重ねたものを全部捨てろと、そして私がやると、私があなたを救うと、そして私に委ねようと言われたわけですね。ところがそれがニコデモには分からない、伝わらない、だからこう言います。年を取ったものがどうして生まれることができましょう、もう一度母親の体内に、まあ、入って生まれることができるでしょうか。ある人が言いました。これは非常に滑稽な、滑稽だと。キリストから新しい教えを受けようとするっていう時にもう何にも変えようとしないっていう人間は、こういう滑稽な姿を取るんだと言うんですね。で、あ、私はこのニコデモの、姿は、まあ、自分の姿でもあるんだなってことをもう一度改めて今日覚えます。そしてキリストはそんな私たちに挑戦してきておられる。そしてここにさらにこう言われます。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。先ほどの新たにという言葉が今度は水と霊とによってという言葉に言い換えられています。そして神の国を見るが神の国に入ると今度は言い換えられています。こうやって言い換えることによってよりはっきりとキリストはこの主イエスはこのことをはっきりともう一度念を押すようにして語られているわけです。そして最後にとどめを押すように、肉はいつまでたっても肉だと言われるわけですね。で、霊はどこまでも霊だと、肉が肉である限り霊のことは分かんない。そしてもう一度あなた方は新たに生まれなければならないと言われます。新たにという言葉は繰り返されていますが、これ上からとも訳される言葉です。神によって生まれないといけないんだと、人は神によって生まれないと救われないと言われたんです。まあ、私たちはみんな肉の親から生まれてここに肉体を持って生きております。しかしこの、この体はですね、この肉体はそのままではただただ滅びるばかりです。それは罪のゆえですね。罪と汚れを私たちは持っていまして、そのゆえに滅びるしかない。でもこんな私たちのために神は御子イエス・キリストを肉の姿を取らせてこの世にお送りになりました。肉を取って御子は来てくださいました。そしてこの方を信じる者には神の子となるという道を開いてくださったんです。そういう資格を与えてくださいました。ですから一章の十三節ですね、このヨハネによる福音書の一章の十三節には、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのであるとあります。このことを主イエスは新しく生まれると今日の箇所で、おっしゃって、そしてそれは水と霊によって生まれることだと、まあ水と霊というのはこれ何を意味するのかというと、これは洗礼のことを意味すると言われています。洗礼は水を注ぎますが、それ同時にこれ聖霊の導きの中で、だから水と霊によって生まれるというのは洗礼を受けるということです。で、キリスト者として誕生することなんだと、洗礼を受けることによって神の子となるということをおっしゃったわけです。 で、まあ、この神の子というのは神の子なん、神の子、洗礼を受けることによって神の子となる。そして神の子として生まれて、新しく生まれて救われるわけです。そしてこの神の子っていう時にね、子供っていろいろじゃないですか。ちょっと大きい子供だっていますよね。でもここでの子供っていうのは新しく生まれたばかりの子供です。だから赤ちゃんですね。赤ちゃんっていうのは委ねるんです、両親に。その手を、体を委ねる、何もしません。で、親の愛のもとに憩います。ここでも神の子であると言われている時に、シュエスはここで新しく生まれるということに、このシュエスに委ねる、神の子である父なる神様に委ねる、イエス・キリストをお送りくださった 父なる神様に委ねる姿を語られているわけです。そしてさらにこう言われます。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りである。この言葉はとっても不思議な言葉ですね。風っていうのは確かにあります。この風とこの霊っていう言葉、プニューマっていう言葉で同じなんですね。風は確かにあります、あるものですね。でもここにマイクがある、このマイクがあるようにして風はあるんじゃないです。風は吹いています、風は吹いていますが、その風はどこから来てどこへ行くのか分かりません。手で触れることもできません、目で見ることもできません。でも確かにあります。マイクがここにあるというのとは違った仕方で風はあります。あるっていうことは風の音がするから分かりますし、なんか物がゆらゆら、例えばろうそくの火が揺れてますよね。そしたら風がちょっと吹いてるってことが分かるわけです。で、まあ、しかし聖霊はどうか、全ての人に分かり全ての人が受け入れることができるでしょうか。私はそうじゃないと思います。聖霊は全ての人には分かりません。分かる人には分かる、分からない人には分かんないでもある。聖霊は風と同じように思いのままに吹いています、働いています。そして不思議な仕方で語りかけられます。この聖霊は鼓膜、耳にではなくて心に働きかけます。これは分かる人もいれば分からない人もいます。そしてある人には風が吹いているのが分かるように聖霊が働いているのが分かります。そして聖書を読んでいてある言葉が心に飛び込んできます。そして心に、御言葉が刻みつけられるようになります。それが聖霊の働きです。そしてそこで私たちは初めてキリストの言葉が分かってきます。あなたはそんなことも分からないのかと、ニコデモは言われてますが、こんなニコデモでも聖霊が与えられる時に分かるようになります。だから聖霊が与えられないとどうにもならないのが私たちなんです。先週ですね、長老さんたちを中心にして説教についての学びをしました。礼拝の後に説教をどうやって作るのかっていうことを一緒に学び始めたんです。とても良い時間でした。その時私は自分がいつもしていることを、全部じゃありませんが少しだけお話ししました。どうやって説教を作るのか、まず最初にすることがある。まずそれは最初に聖書をよく読むということですということを言いました。他の何かを読むんじゃなくて聖書の言葉を読みます。そして書きます、紙に書きますって言いました。うまくちゃんとできてるわけじゃないんですけど、偉そうに言うことなんかとてもできないんですけど、自分はそうしていますと。そして繰り返し眺める。そしてそこから始めます。そしてやがていろんなことを調べていきます。 いろんな本も読みます、参考書も読みます、説教集も読みます、いろんな形でいろんなことを調べていきます。でそうやっていくと、例えば知識ということでは増えていきます。それは楽しいことです。でも正直申しまして、そんなことはどうでもいいんです。実はそこで何をしているのかというと、本当はじっと待ってるんです。その聖書の言葉が開かれるのを、詩編の119編の130節っていう聖書の言葉があります。ちょっとここは開いておきましょうか。こういう言葉があります。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知なものにも理解を与えます。こういう短い一句があります。御言葉が開かれるとあります。でその時光が差し入れる、暗い闇の中であっても光が差し入れるようになる。そして無知なものにも理解を与える。これは単に知識が与えられるってことではありません。いわゆる新しい知識が一つ加えられるという話ではありません。神様の御旨が分かるようになる、神様の救いの御心、神の愛が分かるようになる、御言葉が本当に神の言葉として聞こえてきて、それが何て言いますか、ああ分かったと、ああ神様がこういうことを語っておられるということが伝わってくる。でそのことがこう聖霊の導きの中で与えられることなんです。御言葉が開かれる。でそれを待っているがゆえに、待つってことをずっとやってる、これが説教を作るってことなんですってことを先週伝えたかったんです。で今日の聖書の言葉が実はそのことと関わるんですね。で私たちがこうやってここに集まってやってることも同じなんです。神様の御心が見えてくる、何か新しい知識を一つ身につけましょうっていうんじゃなくって、本当に神様の御心が、愛の心が私たちの心に刻まれて、うん、なんて言いますか、ああこの救いの恵みの御心が分かった、響いてくる、あこういうことかと。でそしてそれは同時に私たちにとってもしかしたら辛いことでもあるんです。自分が本当に罪深いものだってことが示されるってことだってあるわけですね。そのことも含みます。そしてそんな私たちのためにキリストが十字架にかかって死んでくださったということです。そしてそれは痛みがある、そして同時に喜びがあります。そして突き動かされていきます。そしてそうやって私たちは神様との出会いが与えられて、生けるキリストと出会うことを通して新しくされる恵みの中に生かされます。そういうことが与えられていくわけですね。で今日の聖書の御言葉は、私たちにそういう道がキリストによって開かれてるんだよっていうことをがここで語られているわけです。そして今日も私たちはこの礼拝の場において何を求めているかをもう一度ですね、問われています。そして主の前に罪深い自らであることを覚えつつ、同時にまたこんな自分がキリストによって救われて愛されている、この私のためにキリストが十字架にかかって死んでくださったということをもう一度覚えて感謝して、そのことを心に刻まれて歩んでいきたい、そう願います。お祈りをいたします。父なる御神様、アドベントの2番目の日曜日の朝をこうしてお与えくださり、御言葉に聞いて生きることへと私たちを導いてくださり感謝をいたします。いつの間にかこうしてあなたの前に立ちつつ、もあなたが 願われているようになし方で求めているのではなくて、あなたの御心からそれた仕方であなたを求めていることがございます。でもこんな私たちのためにあなたはこうして語りかけてくださり、今日も新しく生まれることに私たちを生かそうとしていてくださることを覚えます。どうぞこのあなたのキリストの救いの恵みに気づかせてください。そして心開かれて私たちがあなたの御旨に従って生きていくことができるように導いてください。ここに集います私たちがキリストイエスによって招かれていますから、どうぞこの恵みの中に私たちを導いてください。ここにあなたを求めつつ集っている者たちをどうぞ特に覚えてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。